はい、こんにちは、木島哲也です。今日は西洋占星術のホロスコープを通しての、適職ということについてお話ししていきます。やはりですね、やっぱ鑑定をしていってて、仕事の相談ってすごく多いんですよね。はい。じゃあそういった、まあ、適職を見るというふうなところ。まあ、すべてはちょっとね、この音声だとお伝えできないところ多々あるんですけど、やっぱこの代表的なその分類の方法ぐらいはお伝えできるのかなと思うんで、させていただければと思いますね。はい。まあ、もちろんですね、ホロスコープを見ていただくことによって、ご自分に合った働き方っていうのも当然わかるということがあります。で、例えばハウスで言うところのですね、やっぱ仕事に関係するところを見る場合というのは、私でしたら2ハウスと6ハウスと10ハウスっていうのを、やっぱ注視して見ることが多いかなって思いますね。で、どのハウスに惑星が多いかっていうのを調べたりすると、やっぱ働き方っていうふうなことも傾向がわかってきますね。はい。まあ、ハウスをね、学習されてる方にとっては復習になると思うんで、合わせてね、やっぱ思い出していただければと思いますね。2ハウスに惑星が多い場合っていうのは、どちらかというとフリーランスとか、いわゆる個人事業主とか、まあ、いわゆる個人投資家とか起業をする、会社を起こすっていうふうに、つまりね、自分が主体となって稼ぐ仕事に適性がある傾向にあるんですね。まあやっぱり人の下につくのが得意なタイプではないので、やっぱ稼ぐための知識とか能力を身につけてって、やっぱ自分でね、世の中を渡っていく方がやっぱ発展するかなって思いますね。はい。やっぱお金を自由に使える豊かな生活を目指していって、その身体能力とか、知識とか、スキル、収入といった資産をやっぱり強くしていくというふうなことですね。まあ、例えば2ハウスに金星が入ってるんであれば、やっぱ外見とか、芸能とか、芸術とか、そういうセンスに関する能力ですよね。水星であれば、対応力とか、コミュニケーション能力とか、そういった何が入ってるかによって、やっぱその稼ぎにつながるヒントっていう風なところがつながってくるんで、まあ参考にしていただけるとよろしいかと思いますね。で、6ハウスに入ってる場合というのは、まあこれはですね、会社とか、やっぱ団体とか、病院、学校とかね、いわゆる何らかの組織に所属して、まあ誰かの指示のもとで働くことっていう風な部屋になってきます。だからルーチンワークとか、やっぱ言われたことに取り組むのが得意だったりするんですね。だからあなた自身のその理念に共感できるような組織を見つけていくっていう方が自分自身の発展になったりしますね。でも、まあ、6ハウスの場合はですね、やっぱりその、倹約さっていうふうなところが出てくるんで、やっぱりその安定した稼ぎっていうふうなところが大前提になってくるかなと思いますよね。例えば6ハウスの月でしたら大衆向けの仕事とか、やっぱ火星であれば、やっぱり昇進とか競争社会みたいなところですかね。あとは冥王星とかだったら、やっぱ人の精神とか深掘りするような仕事とか、精神に関わるような仕事とか、まあそういうふうな6ハウスにどんな惑星が入ってるかなっていうふうなところを見ていただくっていうのは、重要ですね。はい。では、10ハウスに場合ですね。10ハウスの場合は、自分自身の才能を生かしていくっていうふうなことがテーマですね。なので、その転職を突き詰めて社会で活躍するっていうふうなことなんですよ。もちろん会社勤めであってもいいと思います。そういった意味では、野心っていうふうなものもあって、着実にね、ステップアップしていくっていうふうなことが大事ですよね。で、あとは、まあ、アートとかね、ボランティアっていうふうな場合でも、自分の特技と相手の要求が一致する分野で役に立つということで、自分自身の発展という場合もあったりしますよね。まあ、ただ、2ハウスや6ハウスと違ってですね、まあ、選ぶ道によっては、まあ、稼げるとは限らない部分はあるかもしれないですね。どちらかというと、2ハウスとか6ハウスって結構実務とか能力なんですけど、10ハウスってその、いただきって意味があるので、まあ出すべき方向性みたいなところなんですかね。じゃあ仮にその10ハウスに水星とかあれば会話とかね、対応力っていう風なところ、コミュニケーションとかね。土星であれば、几帳面とか真面目さとか、まあそういったものがヒントになってくるのかなって思いますよね。はい。なので、まあ2、6、10っていうのは一つのその仕事の適職のヒントにはなるのかなと思いますよね。ただこれを聞いていて、もし2、6、10がない場合は、じゃあその適職どうすればいいのか。 っていうふうな形なんですけど、まあこれはですね、まあ職業に対するその意識っていうのももちろん低い部分もあるかもしれないんですけど、ただ適職がないわけではないんですよね。これはね、私が別に撮っている動画で見ていただければわかるんですけど、やっぱり2ハウスがなければ2ハウスの支配性を見ていくんですよね。6ハウスがなければ6ハウスの支配性を見ていく。10ハウスがなければ10ハウスの支配性も見て、じゃあどういうふうな仕事だったら適職になり得るだろうか。っていう風なところをしっかりと見ていただく。あとその他、太陽星座とか月星座、アセンダントとか水星星座とか、やっぱそういう総合的な部分を判断していくことによって見ていくってことがとても大事になるので、まあ、2、6、10がないからといって適色がないっていう風に判断しないように気をつけてください。